こんにちは、こんばんは、リクです。
はい、カズハセです。アンニョンカズハセヨ。
アンニョンカズハセヨ。そしてもう一人今日は、いらっしゃるんですけれども。
はい、民間ディスパスパでございます。はじめまして。
はじめまして、どうも。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。すいません、巻き込んでしまいまして。
いえ。
最近ね、カズハセさんのプッシュが激しい。非常に激しい。
はい。
スパスパさんのソフトな語り口がすごく僕、好きで、よろしいなと思っとるところなんですけど、今日はですね、この3人なんで、そもそも論、前回の回で今年の収録は終わりだと思ってたんですけど、
ああ、言ってましたよね。
で、突発的な企画として今回特別編的な感じなんだけど、せっかくこの映画を見た3人で、ちょっとさっきね、渡良寺さんの方の収録をちょっとしてまして、そちらの方で散々パラですね、今大ヒット上映中のある作品のことを喋り倒した後なんですけれども、ここからは楽しくみんなでおしゃべりしたいよね、ということで、ベスト10を。
楽しくない喋りを
ベスト10を。
リスりまくってますからね。
ほんとね、いつ、あれですよ、僕ら、
ディススターみたいな感じ。
ディススターみたいになってましたから、いつ反乱軍にやられてもおかしくないと思いますよ。はい。っていうぐらいなんですけども、せっかくこのメンツが集まったんだぞ。映画なんですけど、今年は何本ほど見られました？カズハセさんは。
僕はね、ちょうど30本でした。
お
ぉ。映画語り、ポッドキャスト、の方々に、頭を下げなきゃいけないようなっていう。
ビデオとか含めるともうちょっと行くんですかね。
今年の作品って、ビデオちょっと今年公開だったかとか、ちょっとよくわからなかった部分はあるんですけど、少なくとも3本韓国映画は今年公開のを見たなと。
なるほど、なるほど。
思ってまして。
あの3本だね。
あの3本。同時にやってた3本。
なるほど、なるほど。スパスパさんは何本ほど？
僕はですね、劇場で見たのは31本で、そのうち、この世界の片隅にが入ってるので、実質今年の映画としては30本で、カズハセさんと一緒かな。
なるほど、なるほど。そういう感じですね。うん、ビデオとかは入れると？
ビデオを入れると、ちょっと数えてないんですけど、その倍ぐらいは見てるのかなと思いますよね。
ね。なるほど。
うん。
という映画好きなお二人を招いてですね、興味がない映画になると、全く興味を示さない人じゃないんで、僕はすごく今日は安心して喋ろうと思ってるんですけど。そうですね。
ちなみに、リクさんは今年は何
本なんですか？私はですね、69本。
見
ましていただきました。はい。これはリバイバル公開も全部含めた本数になりますので、69本見たわけですけども、せっかくなんで、ベスト10なんかを決めてしまいたいなと思ったんですね、私。で、ちょっとお声掛けを今回して、ベスト10なんかもやっちゃいませんみたいなことを言ったんですけど、いやー、今年は難しかったっていうね。
難しかったですね。
ほんと1月の22日に渡良寺に出て新宿でコーヒーすすりながら、ドントブリーズの話を、しつこいぐらい煽りの話をしてた時の、今年あんまり映画ないですやんって言うと自分を叩きのめしたい。
あれ、ドントブリーズって公開は去年だと思うんですけど、
はい、
あれって見たのどっちだったっけなと思って、去年の自分のラジオの、ベスト聞いてみたら、入ってなかったんですよ。
うん、
だから、あ、これ今年カウントになるのかと思ったんですけど、
ね、
あれどうなんですかね、
今年でしょう。
今年ですかね。
今年ですね。僕のところは田舎なんで、タイムラグでがっつり今年。
日本公開でいいんじゃないですか。僕も日本公開でカウントしてますよ、今回。日本公開で日本で見れる状況になった映画を選びましたね、今回。
ああ、そういうことですね。
はい。 です。で、まあ、僕が選んだ10本を、1個ずつ下から言っていって、はい、お二人と一緒に、
はい、
わちゃわちゃ喋っていきたいなと思いまして、
はい。
ということで、していこうかなと思うんですけども、今回は前説とか18分もかからないで、もうさっさと入ってきますよ。
悔しいですね、そういうの
は。はい。ということで、ですね。あとで、全部この1位から10位までのやつのデータは Excel にしてあるんで、Excel もしくはテキストで、そっちに、スカイプで放り込むことができると思うんで、拾っていただけたらと思うんですけども、というわけで、お二人が思ってる作品があるかどうかですよね。
ですね。
1位は何やと思います？
うん。言っちゃっていいんですか？
いいですよ。
僕は、多分、リスさんは、ビルヌーブのどっちかな、と。
ああ、はなるほど、なるほど。
うん。
笠瀬さんは？
僕は、スポイトにチンゲが入ってる映画かな。
ああ、なるほど、なるほど、なるほど。あれは間違いなく僕はチンゲだというふうに主張しますけどね。はい、ということで、
ぼかさなくなったな。
いや、これね、多分ね、バタラジじゃないからですよ、今、ぼかさ。本当に。はい、ということで、まあ、何でもござれな、番組なんですけど。はい、ということで、1から、1位から10位まで行きます、下から。はい、はい、10位。T2。トレインスポッティング。
トレインスポッティング。
見ました？
見てない。
あ、見てないっすね。
あ、見てないっすか。これね、選んだ理由は様々で、
うん。
トレインスポッティング、これね、10位めっちゃいろんなものと入れ替わったんですよ。
まあ、そうですね。
どうしよう、もう最後じゃないですか、言ってみたら、この10本選ぶ中で言えば。
どうしても10個の枠に入りきらないものがあるんですよね。
あるんですよ。でも、良かったっていう映画はいっぱいあって。でも、その中でもやっぱり最終的にやっぱこれは入れとかなあかんやろっていうことで自分の中の10本という部分でこのトレスポを入れたのは、見たんですよ。見てね、自分が抱いた感想がね、こいつらクズのまんまやん。
何にも変わってなかった。
何にも変わってなかった。映画としてのスタンスも何もかもが変わってなかった。あの頃のまま年取ってるんですよ、みんなが。
すごい。何年ぐらい経って
るんですか？ですね、もうかれこれ、私見た時まだ学生でございますが、20年近く。
うん、年ですよね。
クズなんですよ、みんな。
うん、
ほんとクズで、で、ああ、こいつら変わってないな、俺も変わってないよな、って思いながら見てたんですね。
あ、俺もや、と。
そう。だからもう、等身大の自分を見るかのような思いがしたんで、この10位内には入れておかないといけないというふうに思ったんですけど。
相変わらず、あれなんですか、役中なんですか。
ああ、もうすごいですよ。ぷかぷかスパスパ。浴びるように酒は飲む、浴びるように酒飲んで、浴びるように薬やって、浴びるようにサッカー見て喜んでるっていうね。何も変わってない。
変わってない。
そこでちょっとね、今回はヒロイン的なのが一人入ってくるっていうところが、ちょっとミソなんですけど。相変わらず一番乱暴老藉働くヒゲのおっさん。ひどい話になるんですよ、こいつが出てきてからがまた。
ああ、ややこしい。
ある
捕まってたんじゃなかったですか？
出てきます。
あいつが戻ってくると。
出所していくんですね。
帰ってきたよ、帰ってきちゃったよってなるんですね。はい。そういう映画でした。トイレに思い入れがある人は見た方がいい。ポスターを見てやっぱりこのトイレなぁって思った人はこの映画見たら。
世界一汚いトイレって。
そう。世界一汚いトイレこそがこの世界なんだっていうこと。人間関係ってそういうもんだよねっていうふうに思わさせてくれたのはすごく面白かったかなっていう映画でしたね。はい。これが10位でございます、私の。はい。で、9位。ブレードランナー2049。ここですね。9位ですね。
まあ、そんなもんかな。
これ
は、良かったですけどね。
お二人は。
僕好きですよ。あれね。
よかったですよね。
本当にね、僕見に行った時に、 おっさんしかいなかったですから
ね。ああ、いやいや、一緒でしたね。僕もおっさんしかいなかったんですよ。
100% おっさんでしたからね。
おっさんしかおらずで、正直監督がもうズニーということで安心してた部分はあったんですね。うんうん、自分がどっちか言ったら好きな監督でしたから、
うん、
まあもはや間違いあるまいと。
うん
うん、問題は、その、多分これが賛否分かれるようになるのは、リドリー・スコット版原理主義者がいるんじゃないかと。
うんうんうん、
どこぞの原理主義者と同じように。
原理主義者。
この映画はブレードランナーじゃねえみたいな風に。うん、
ファッキューって言ってる、
うん。そう、ファッキューっていう。
どこぞのファッキュー。
どこぞのファッキューっていう。
おじさんが。
そうですよ。どこぞでアルパチーノみたいになる人がいるかもしれないっていうね。本当、そういうあれなんですけど。まあ、非常にライアン・ゴズリングも良かったし、
うんうん、
間違いなく一部の層にジョイちゃんを受けるだろうというふうに。
そうですね。
ね。
カズハシさんの言うところのジョイスティックですね。うん、
ファイヤー、アマゾンファイヤースティックに似てる。最近びっくりしたのが、
はい。
別のポッドキャストを聞いてたら、
はい。
ジョイちゃんの役の人って、ノックノックの
ノックノック。
で、一人、はいはい、ええー、なんか、すごい垢抜けたなと思って。
そうなんだ、俺まだノックノック見てないから、
ノックノックはもうほんとなんか、こう、そこ、ね、なんていうんですかね、うん、何を言ってもひどいことにしかならないから言わないようにしよう。
いやでも2時間39分かなぐらい。いや、2時間43分か。あるけど、僕は全く飽きなかったっすね。今回のこの、お話に関しては、
うん。結構ね、すごく皆さん途中眠たくなるっていう方が多かったんですけど、ね。
ああ、本当に、もったいないな。だから、ドゥニ・ヴィルヌーヴの作品のこの、うん、なんていうのかな、作品だと思って僕見に行ったから良かったなと思います。
まあ、その、色調的にずっと暗い感じ、
ね。暗いですね。
ですよね。
うん、暗い暗い。
うん、どう言ったらいいかな。その、ドゥニ・ヴィルヌーヴの、その、居心地の悪い空間の演出、
う
ん、
そう。
っていうのが、すごく僕も好きなんですよ。
ね、たまらないですね。
たまらない
ですよ、ね。たまらないでしょう。たまらないですよね。
うん。音楽にしてもね、その環境みたいなのを使って。
もう、あと、
なんか、すごく心理的に居心地が悪いんですよね。
それでいて、こう、全体的に、こう、響いてくる音って、ドゥーンっていう音だけが、こう、ずく響いてきて、もう、あーって、もう嫌な話やな、これ、と思ったけど、さすがドゥニ・ヴィルヌーヴだって、僕が手を叩いて喜びそうになったところは、ロビン・ライトがやっつけられたところです。
扱いひどかったっすよね。
ラブちゃんがですね、ロビン・ライトやっつけた後に、あれ普通にポイってするのが普通の映画なんですよ。
うん、
普通に床にバタッとロビン・ライトが倒れるのが普通の映画なんですけど、うん、ドゥニ・ヴィルヌーヴ意地が悪いんで、一回ロビン・ライトの顔が、テーブルにゴーンってぶつかってから、倒れてるっていう。
頭バウンドさせて
るんよね。うわーっと思って、あそこで、うわーっと思って。
あそこ爆笑シーンですよね。
あそこ爆笑シーンなんで、残念ながら。ひでえことしやがると思いましたからね。いやー、だから、まあ、最初に出てくる瞳が誰の瞳なのかっていうののオチとかもすごく僕はよくできてて、うん、話の回収の仕方もすごくうまいのと、ライアン・ゴズリングがすごく良かった。
良かったですね。
なんか、もらわれてきた子犬のような感じで、もうほんと、僕のワンダフルライフに出てきてもおかしくないやろ、きっとと思ったから。本当に良かった。あと、ハリソン・フォードの吹け方。
ああ
、本当俺疲れたよっていうあの吹け方。それが手錠されて運ばれてる時の不安そうな顔。
顔。
もう、なんかね、もう、なんか、いたたまれないっていう映像が続く映画でしたから、うん、これね。
いや、殴り疲れてね。
ね、
本当。俺、この曲好きなんだよっていうのでやめる
って。そうそうそう、やめるって。もういいか、みたいな感じ。なんやねんっていう。もう、いや、もう、間違いなくドゥニ・ヴィルヌーヴのいやらしさがたっぷり味わえる映画かなというふうに思いました。はい。で、第8位。ザ・コンサルタント。
おお。
面白かったっすね、これは。
いいですね、これはいい
っすね。面白かったっすね。で、このザ・コンサルタントの弟がですね、ベイビードライバーの前半に出てくるんですよ。
そうなんです
ね。あ、弟こんなとこで仕事してるやんと思いましたからね。
なるほど。あの弟良かったですよね。良
かったですね。
いきなり車に乗り込んで。
そうそうそうそう。
うん、
いや
ー。ショック食らわ
す。ザ・コンサルタントはやっぱり僕は、渡良寺さん出た時もちょっといろいろとね、面白かったね、みたいな話をしてたところもあったのと、うん、もう一つ自閉症スペクトラム、うん、こうの一つの、まあ、あれが最適なのかどうかっていうのは分からないけれども、一つの生き方の可能性っていうのを見せたっていう点では、
うん、
テーマとしてはありかなっていう、うん、ハンデを持ってる人たちが、
こんなね、こんなアクション映画見たことなかった
ですね。なかったですね。すごい緻密に設計されてた部分があって、すごく好感を持ったのと、うん、アナ・ケンドリックがめちゃ可愛い。ですよ、この映画の。あの子が、こう、テーブルの上でくたばってた姿がたまらなく好きで。ダラ
ン。なるほど、あそこで、萌えポイントだった
。萌えポイントですね。ああいう、なんか、くたばり方してる女の子、僕大好きでしたね。あと、あれですね、J.K. シモンズ。J.K. シモンズに、ずらかぶせるのは卑怯ですな。最近多いね、この人が。
ある意味出落ちですよね。
出落ちでしょ。それで時間経過を表現するいうのは卑怯だろうと思って。いやー、ちょっとその辺の、ユーモアさんもちょっと感じながら、
うまいですね。うまいっすかね。語り部なんですよね、
JK シモンズ。語り部なのよ、JK シモンズが。
あの映画で一番気違いは、お父さんやと思って
た。お父さん気違いでしたね。
気違いでした、
ね。お父さんは気違いでした。ひどかったですね。
最高でした。
いやー、本当なんていうのかな、理屈はわかるんですよね。一人で生きていくためにどう強くするのかっていう、その親の責任として、あのお父ちゃんはああいう選択をしてるっていう部分があったので、うん、でも結局は二人とも殺し屋っていう部分をやってるっていう点においては社会的にはアウトだから、果たしてどうなのかっていう。
それはおかんも出ていくわな
って。なって思いますよね。まあ、何せよ事件全体の謎の解明と、このクリスチャン・ウルフという男が何者なのかっていうことの解明と、最後のオチの綺麗さ、もう文句のつけどころが正直僕はなかった映画の一つ。ある種万人に勧めたい、面白かったよって言える映画でしたね。これが8位でございます。で、7位でございますけども、7位がですね、これはちょっともしかしたらノーマークな人が世間的にも多いんじゃないかという映画でして、パトリオットデイ、マーク・ウォルバーグが主演のボストンマラソン爆弾テロ。
そっか、リクさんね、評価してましたよね。これはね、
すっげえ面白かった。
面白かった。
面白かった。ケビン・ベーコンってやっぱすげえわっていうのが、まず一つ、うん。出てくるだけで画面が引き締まる。
そうですね。安定のクオリティですよね。
あれ、ここにも J.K. シモンズ
出てくるんですよ、J.K. シモンズが。ある役で。こちらの方はね、帽子をかぶってらっしゃいましたね。はい。で、この、ピーターバーグの映画、今年実は2本やってまして、バーニングオーシャンというのも4月に見たんですよ、僕。アメリカの方の石油加工所かな、が爆発して海がめちゃ汚れたっていう話やったんですけど、こっちはまあ普通に、うんうんって実話なのねっていう映画やったんですけど、マルコビッチがですね、オイル顔面からボワーかけられて、マルコビッチのスカトロムービーが見れますよ、皆さん。マルコビッチがうんこ上から被されたみたいな感じで、ヨロヨロするシーンがあるんで。
あのコアモテが。
そうですよ。もうね、もう全然ダメダメなんですよ、マルコビッチが。 うん、でこっちのピーター、こっちのこうパトリオットデイはこのやっぱりボストンマラソン爆弾テロ事件のこの102時間で犯人逮捕に至った顛末を描いてるんですけれど、
うんうん、
すごくその時に人々がどう動いたのかっていうのをいろんな視点で描くんですね。マーク・ウォールバーグだけじゃなくて。
なるほど。
一警察官の立場、一警察署長の立場、一 FBI 捜査官としての立場、一市民の立場とか、一テロリストからの立場とか、最終的に、まあ事件は解決するとこまで行くんですけれど、うん。あの、子供の使い方がうまかった。で、あと、ある夫婦、あの爆弾の被害にあって、足がなくなる夫婦がいるんですけれど、
うん、
この夫婦の役の奥さんの方をやった人が、あの人ですわ。あの、スパスパさんは多分ご存知、ハウス・オブ・カードのレイチェル。
はいはい。ああ、はいはいはい、はい。
彼女がやってたりするんで、
うん。
だから、まあ、あの、ほんでね、あの、後半に行くにつれて、いわゆる普通に事件が解決する映画やと思って僕見てたんですよ。
うん、
後半とんでもないアクション映画になっていくんですよ。
結構抵抗、
かなりな抵抗するんですよ。ネタバレありで行きましょう。うん。
じゃあ、あの、単独犯なんですか？
あの、二人組、兄弟で二人組なんですよ。
ああ
。爆弾を持って移動してるもんだから。
え？
別のところのも、あの、爆破しようという企んでて、車に爆弾積んで移動しとったんですよ。
うん、
そこを最終的に、その、街に追い詰められていくっていうのが、この映画の大きなテーマなんですけど、
うん、
ほんで、追い詰められて、籠城するときに、あの、爆弾警察に投げ寄るんですよね、ボッカンボッカン。だから、最後結構なかなかなアクションシーンで、ああ、こっからがローンサバイバーみたいになっとるっていう。ピーター・バーグの今までの作品のなんか総まとめみたいな感じになってる映画だったんで、非常にアクションシーンも切れてたし、良かったですね、うん、これ。本当に。あの、熱かったです、見終わって。
マーク・ウォールバーグは刑事役なんですか？
警察官ですね。一警察官。一警察官。ほんで、そこの、所長さんが J.K. シモンズ。所轄の。
あ、バトルシップ取ってる人なんですね。
あ、そうっすよ。熱いっすよ。だから。
ああ、じゃあ愛国、じゃあ愛国監督なんだ。
うん、だから地味に熱いっすよ。だからね、若干気がつく人おると思うんですけど、白人主義的なとこが匂う。うん、
だからなんか、こう、ちょっと愛国主義感が強すぎんじゃないかっていう見ない、
うんうん、
見ない印象だけだと、そこを乗り越える。
面白さはある。
バトルシップは、あの、もうなんか、バトルシップって、ちょっとギャグ的に面白いっていうか、ちょっと半笑い的に燃えるじゃないですか。
手叩いて笑えるところあるじゃないですか。
そうそうそう。もう思いっきりあの義足のあの軍人が戦うところは、もう愛国心を漫画にしたような愛国心で燃えるじゃないですか。だから、このパトリオットではもっとちょっとセンシティブな話だけど、そこら辺どうなんだろうっていうのは。
ただやっぱりね、あの、白人中心で描かれてるんで、そこの部分が気にはなった、鼻にかかったかな、僕の中で。ほんで、テロリスト側のその心情というのは全く組まずに当然作ってるんで、
うん。
うん。丁寧には作ったと思います、すごくドラマとして。
うん、
だからやっぱ、あの、スッと見たときに、あの、胸に熱いものが来ますね。あ、こんなにも頑張ったんだみんながっていうのは思うし、こんなにも頑張らないといけないっていう理由をちゃんと途中で入れてくるんで、被害者の方を映した時に絶対これは許せないよね、やっぱりテロはっていう風に、あの、説得させてくれる、納得させてくれる、絶対犯人逮捕せないかっていう風に見てる側にも思わせる場面をちゃんと入れてくるから、あの、その辺はすごくうまいって思って、うん、面があっておすすめです。これは非常に僕おすすめ、うん、面白かったです。はい、でこれが7位でしたね。
はい、
うん、6位ですかね。6位がこれはちょっとですね、あの、お二人はまだ見てらっしゃらないのではないかと思うんですが、虐殺期間、鳥頭でもちょっと一本取りましたけど、これはちょっと伊藤計画に思い入れがある僕としては、やっぱり 一番やっぱ好きな作品だし、うん、監督スタッフも全部好きっていうので、ある種完璧だったんですよ。うん、この伊藤計画の小説の映画化シリーズでは一番期待してて、一回制作会社が倒産したんで、
うん、
劇場公開できるかどうかのところまで行ったんだけど、あの、偶然にしてこれが公開されるタイミングとトランプ政権が誕生するタイミングっていうのが、
うん、
あの、成り立っていくのが同時期になったっていうのがすごく僕は皮肉が効いてるというふうに今でも思ってて、だからすごく言葉っていうものが、その人をいっぱい惑わせていくっていうのはこの虐殺期間でも描かれてるんですけど、
うん、
虐殺の文法ですね。それを英語の中に最後はめ込んでいって、世界中が、その虐殺が世界中に広がっていくっていうオチになってるんだけど、今なんか似てないかなっていう。
ね、現実のリンクを感じますね。うん、
だからなんとなく、うん、ああ、伊藤計画に時代がやっと追いついたかなっていう時に映像化されたっていう点においては、僕はすごく、評価に値する作品かなとは思ってるんですけど、まあ、うちで、取り上げたときに、まず原作読んでないとわかんないよねという、うん、原作読んでない人の意見は僕は正しいかなと今思うところもあるんですけど、ただその世界情勢っていうのを見て、見るんであれば、なんとなくでもいいので、感じてもらったらいいかなと思ってるところもあるし、こういう人が日本から出てきてた、日本の作家としていたっていう点で、見といてくれるとちょっと嬉しいかなと思う作品ではあるので、ちょっとこれは、あの、真ん中から動かせれなかったっていうのかな。ということは、この上からの 5位からが非常に思い入れが強い。
あ、強いですね。
多分お二人はまだあれも出てない、これも出てないと思ってるところもあるかなと思うんですけど、はい。ということで、5位。ウィッチ。
うん。おっしゃってます。
アニア・テイラー・ジョイちゃんですね。のデビュー作、で、この夏に公開された魔女ですね。
はあはあ、
魔女とはどういう風に作られるのかっていう映画。
うん、
ホラー映画なんですけど、
うん、
あの、ずーっと悲惨です。
あらすじ、リクさんから聞いたけど、
ええ、
なんかきつそうだな。
ね、夏頃に風瀬さんがうち来てくれた時に、ちょっと話しましたけど、きつい話ですよ、本当に。あの、いわゆるキリスト教原理主義者がですね、村の教会の言いなりには俺はならんぞ、俺が信じるキリストはこうやって言うてたおとんに連れられた家族が、村外れの森の近くの荒地に引っ越してきて、そこで生活するんやけど、そこの一番下の赤ん坊が、あの、アニヤちゃんが面倒見てたら、あの、何人か者かに連れ去られ行方不明になってしまうところから歯車が狂い出すんですよ。
と重たそうな話
ですね。重いんですよ。で、あの、あんたがちゃんと見てたらとか言われながら、あの、ほんとだんだんだんだんみんながおかしくなっていくのね。うん、アニヤちゃんがどんどん成長していくから、綺麗になっていくのよ、自分の娘が。
うん。
自分の娘が綺麗になっていくことに嫉妬するのよね、母親が。
うわぁ。
私から何もかも奪うつもりじゃないの、この女は、みたいなことにもなっていったりとか、うん、弟が死の淵に、何でか知らんけど死の淵に追いやられて、これもお前のせいやろって、さてはお前、魔女やなって言われるっていう映画です。
あ、人間しか、人間、オカルト要素ないんですか、逆に。
オカルト要素は最後に待ってるんですけど、地味にオカルト要素があって、あの、双子がね、弟、下にあの、妹、弟で双子がおるんですよ。
うん。
で、これが、お姉ちゃんは魔女だ、お姉ちゃんは魔女だって言うようなんですよ。
うん。
ほんで、だんだん家族がその思いに疑念におとんが囚われ始めて、最後、うん、お前魔女やからやっぱり裁いてもらわなあかんで、だから密告しに行くっていう宣言した時に、黒ヤギがおとんをぶち殺したりね。突然。ほんで最後、アニヤちゃんが、あの、よろよろよろよろ、あの、一人森の中さまよってると、わけのわからん人らが踊り踊ってるところで終わるんですよ、この映画。ほんでその時の最後のアニヤの表情がすごくいいんですよね。 まあ、この映画を見て、あの人は、あの、俺の映画に出そうと思ったわけですから、スピリットに出そうと思ったわけですから。
あ、これはシャマラン、この女優はシャマランは。
シャマランは、シャマランは、シャマランは。俺の映画に出さんとあかんわ、ってなったっていうのは、まあ、この映画やったんですけど、すっごく嫌な映画で、だから、なんていうのかな、キリスト教を信じてて、神を信じてるのに、神が救ってくれないんですよね。
うんうん、
その家族を一切、
うんうん、
せやけどおとんは信じてる、おかんも信じてるやから、
うん、
ほんなら自分の家の中にその神を阻害する何かがおるに決まってるになるんですよ、話が、
うん、
頭の中の構造が、
うん、
それは何かっていうと、幼い子供たちがそんなことを企むのはまず無理だろう、
うん、
となると、うちの一番上の娘が何か悪さをしてるに決まっているって、お前魔女やなって。それを延々見させられるんですよ。ああって。すごく、嫌な映画なんですけど、アニヤちゃんがいじめられるんで、
うん、
最後に変な爽快感があるんで。
あ、爽快感があるのか。
変に。
後味悪くはないんですか。
後味僕は悪くなかったっす。
なかったんですね。ああ、
ここ賛否分かれるところかもしれないですけど、うん、僕は後味はなかった。
じゃあ平山夢明の無垢の祈り的な。
あ、そうそう、だから平山さんっぽいテイストがどっかにあって、
うんうん、
要は神っていう概念にとらわれた子が解放されていく話なんですよ。神っていう概念にとらわれて、その枷にはめられた家族の中でずーっと鬱屈したものを持ってた女の子が解放されていく話なんですよ、
うん
うん、そう受け止めると、この結論っていうのは僕は兄なんだろうなっていうね、うん、それがすごく兄やの演技で生きてくるっていう、
うん
う
ん、
映画で非常に僕はカタルシスが最後、変なカタルシスがあった、
うん、
だからなんかキャッチコピーにもありましたけど、変なホラー映画、奇妙なホラー映画、ここ何年かの中で最も奇妙なホラー映画っていうのは、うん、そういうことかなっていうのを感じましたから、うん、オカルト要素もきちんとございますので、
うん、
ブレアウィッチプロジェクトでスッキリしなかった人はこっち見た方がええんちゃうかなと思います。
あれはちょっとね、酔いましたからね。
え、僕も酔いましたがね、今回酔いませんでした。
ああ、もうね。なかなかやっぱりちょっと見てみないと、こうイメージできない部分、
ね、そうですね。これはぜひ、うん、一度手に取っていただけたらいいかなと思います。
うん、
うん、
はい。
カルト的に好きですね、僕結構この映画、
うんうん。
はい、では第4位。はい、来ました、メッセージ。
あ、
アライバル。はい、ここです。
ここに来ましたか。
メッセージ。うん、はい。こっちの方が良かったねっていうね。
うん。
ブレランと比べても。
うん。
で、やっぱり、エイミー・アダムスがこんなにいい女優さんだったとはっていうのをすごく思って、うん、あとジェレミー・レナーってめっちゃええやんって思った。
ね、
うん。ほんで、フォレスト・ウィーティカはやっぱり鶴瓶やんって思ったっていうね。
うん、
はい。
似てますけれども。
似てますけれども。本当に。まあ、ドゥニー・ビルヌーブらしい、宇宙人もの、
うん、
やったし、あとどっちかというと、スピルバーグの方に対するリスペクトが強いかなというふうに僕は思ってるところがあって、キューブリックより、
うん、
インターステラーに負けないぞっていう気持ちっていうのかな、
うん、
なんかそんな感じを受けたんですけど、はい、まあ、これは
なんていうんですかね、その、うん、エイミー・アダムスがの軽散布感といいますか、
そうですね、
なんかね、子供いてもおかしくない、
うん
じゃないですか、見た目、うんうんうんうん。やっぱりその辺が後々効いてくるっていう、うん、ね。うん。すごく良かったですね、エイミー・アダムスは。
エイミー・アダムスに尽きるかなともちょっと思うし、うん、ね、あいつヘプタポットコンビ。
うん。アボットとコステロ
、うん、こいつらが妙に可愛く見えてくるっていう。
可愛く見えましたね。
ね、うん、なんかその辺でもポイントが高かったかなというふうな感じが受けるのと、うん、あとやっぱり文字の表現かなと、
うん、
墨がシュッと走るところは本当に美しい、
素晴らしい
ですね、素晴らしい、まあまあ、だから退屈 だっていう人も多分いるだろうなとも思うんですよ、これ。
うん。うん、多分、好き嫌いはあるかなとは感じますね。
う
ん、
ただまあ、それがドゥニー・ヴィルヌーヴの映画だからっていうふうにしか僕はもう、思わないかな。すっごいざっくりした言い方をすると。
だからもうこれもすごくあの最初にこうあの宇宙船の近くに連れてこられて、うん、あの軍のキャンプに入るじゃないですか、うん、あの辺の居心地の悪さもすごくいいんですよね、うん、
いいですね、
表現として、
いいですね、
あこんな演出できるんやと思って、
なんであんなに狭いところに人閉じ込めたがるんやろうね、これ。
閉じ込めたがるんかね。
熱い狭い部屋とか、
そう、あのトイレにわざわざ板張り張ってあのポールダノをそこに押し込むとかね、僕たちのポールダノを押し込む、
ポールダノをね、
そうですよ、本当
ね
え、いやー、まあだからまあ万人に勧められる宇宙もの、宇宙いわゆるまあ、うん、あれかなっていう来訪者ものかなというふうに僕はちょっと感じたんだけど、うん、もうすごい、うん、圧巻でしたからね、あの宇宙船がグググっとたところは、うん、うわーって動いたって思ったから、
うんうん、
飛んでったと思いました。子供みたいになってた。
いや本当にね、やっぱりこうね、どっちか言ったら僕らってこういろんな映画見てる方やと思うんですけど、
はい
はい、うん、その見てる僕らが口開いてしまったっていう、
ね。そうですね。ポカンとしましたね。
うん。
そう。まあ、そんな感じなんで。うん、まあ、今はね、もう、あの、ビデオでも、レンタルとかも、ストリーミングも多分してると思うので、でね、ぜひ見ていただきたい一本かなと思うんですけど。うん、
はい。
で、3位がこれです、うん。すいません、リバイバルで、ちょっと譲れなかったので、うん、からの教会、未来福音を、福音、噛みました。未来福音なんですけども、もう、あの、空の教会は、ちょっと僕にとっては特別でして、
うん、
まず、主題歌が全部カラフィナなんですね。
うん、
カラフィナと出会った作品なんですよ。空の教会って。うん、で、あの、フェイトステイナイト、今、劇場で公開中の、あの、ヘブンズフィールが公開中ですけども、フェイトステイナイトの、あの、原作のナスキノコさんが、うん、あ小説で、あの、同人誌として最初出してたやつが、講談社から、あの、ノベライズされて、ほんで、僕は講談社版で読んだんですけど、
うん、
それの、これは、まあ、後日談。にを劇場化、劇場版として公開したっていう作品でして、まあ、劇場でなかなか見れなかったんですよ、僕これ。いろいろタイミングが合わなくって。
うん、
ようやく今月、リバイバル公開一週間だけよく行く塚口さんさん劇場さんというところで、
うんうん、
やってて、とてもいい音響で見せていただいて、ああ、よかったっていう。本当、僕が良かっただけっていうので、話もミステリーですので、全般的に、シリーズ通して見ないとちょっと苦しいところはあるかなとは思うんですけど。
うん、リバイバルで、これは、公開されたのは2013
年ですね。
あ、
うん、なんかいくつか見たんですけど、うん、結構、順を追っても、時間軸が、こう、
そうですね。
順番じゃないんですよね。
順番じゃないんですよ。
空の教会って、う
ん。順番じゃないんですよ。その辺が結構、テレコ構造になってるんで、
うん、
でこの映画はその、90分かな ?90 分枠の中で、約90分枠の中でテレコ構造になってるんですよ。
うん。
だからすごく時間の概念っていうのが、面白い構成がされてるんで、
うん、
うん、その辺も繰り返し見て楽しめるよっていう作りには一応映画としてなってるっていう部分もあるので、
うん、
まあ、やっぱり最初の OVA 版の1から7章、終章まで全部見てからこれ見た方が感動はもっと来るかなっていう、
うん、
完結編と思ってもらっていいんで、
うん、そうなんだ。
うん、ぜひ見ていただきたいと思います。で、うん、2位ですね。お嬢さん。
うん、お嬢さん。
なるほど。うん、
はい。韓国映画、今年私の人生を大きく変えた。本当映画人生変えられたよっていう部分があったんですけど、うん、3月にですね、狂ったようにやってて、うん、まあ、お嬢さんと、アシュラと、国 クソンですか？やっぱこの三つですよね、うん。いろんな方の中でもこう、心動かした部分があったと思うんですけども。
皆さん、本はやっぱり映画好きの中では、もう台風の目になりましたよね。
なりましたね、今年。うんうん、だと思うんですよ。で、コクソン結構僕褒めてたじゃないですか。
うんうんうん、
風瀬さんなんか特によくご存知かと思うけど、うん、コクソン、コクソン言ってましたでしょう。で、今回ここにコクソン入らなかったっていうのは、あの、理由が一個ございまして、先日、悲しき獣を見てしまったんですね。
あ、うん。
悲しき獣の方が、ナホン人は良かった。彼の最高、今の現時点での3本しかないけど最高傑作は、あの、悲しき獣ではないかと、いう結論に達しましたね。
キム・ユンソク無双が。
そうですね。もう、あの、牛骨もあんな似合う人いないっすよ、世の中に。
ずっとみんな骨が骨がって、やっとわかりました。骨と包丁の二刀流。
二刀流ね。
斧、うん、があんなに似合う人いないっすよ。
そうですね。本当にね、土門さん言うところの無敵感が半端なかった。
半端ない、半端ない。
うん、
いや、あれすごい映画でしたね。
映画でしたね。やっぱりその朝鮮族っていう知識が僕らもなかったんで。
そ
う、
やっぱその歴史、その朝鮮半島っていうものの歴史、その中国っていうものとの関係性とか、なんかそういうものも引っ込めて、こう歴史観というものをすごい見させられた気がして、
うんうん、
ああ、ナホン人が描いた中でもより深いな、こっちがっていう方にちょっと思ったところもあって、ほんで、コクソンは、まあ、あの、ふんどし祭りじゃないですか、言ってみたら。
まあ、そうですね、国村無双ではありません。
国村無双。まあその辺もありの、まああれは本当に日本人の中で神に対する問いかけの映画なんだろうなっていう部分が強くあったのと、うんうんうん、でアシュラは、あの、アシュラ好きなんですよ、僕。
うんう
ん、すごく好きなんですけど、
うん、
映画として最後見てスカッとした顔して出ていったお嬢さんやったんですよ。
僕も、あの、この3本の中で言うと、やっぱ、もう、お嬢さんは、すごかったなと。なんか、コクソンはこんなの見たことない映画っていう感じで。で、アシュラは、バイオレンス、なんていうか、ああいう系で突き抜けたなっていう。で、お嬢さんはもう、総合的にすげえと思って。
狂ってると思ったよね。お嬢さんは、本当に。
かなりの変態映画だとは思いますけどね。うん、まあ、でも、秀でた面白さでございましたけどね。
えらいもん見させられてる、今っていう。
うん、
なんていうのかな。この3時間、最初この3時間あるっていうことが、まず、えって思って、3時間近くあるっていうことが、最初、ほんで見終えてしまうと3時間、3時間近くあったんだけど、いいぞ、もっとやれと思ってた自分がいたっていうのかな、
うんうん。
もっとこの映画見てたいって思ったっていうのは何なのかなって思ったんだけど、うん、本当にハラハラしたんですよ、最後まで。
うんうん、やっぱりその三部構造になってて、うん、その一部二部三部で視点が変わり、
うん、
実はこうやったっていうのがこう、やっぱひっくり返されます
ね。ひっくり返されますからね。
どういう展開になるかは読めないっていうのはありますよね。
ほんで、あと、あの、うん、藤原伯爵の下がずっと汚いじゃないですか。
うん。
隅だけたくってるから、あの人。まあ、ほんま。あと、放送禁止用語が字幕で飛び交う、この
朗読シーンですよね。
朗読シーン。
うん、朗読シーン。
もう、意味がわからんわ、これ。
意味がわからん。最初ね、あの、耳とか、鼻とか、
突然来たでしょ。えって。え
あれ
あ、これそういう映画っていう。
うん、
久々に見た変態映画でしたね。
ですね。
このなんか逃げない変態映画の気持ちよさっていうんですか。
そうですね。
パクチャヌクなんですね。この人もおかしいですね。僕、これ見てからオールドボーイ見たんですけど、この人おかしいですね。
うん、
近いう ちに親切なクムジャさんと川木は見ようと思ってるんですけど、ね、
あ、
まあ、ハージョング、
うん、
あの藤原伯爵役した、はい、この人はいいね、悲しき獣でも良かったし、
いい、ね、
あのチェイサーでも良かったし、
うん
うん、なんかコロコロね、
カメレオン系がね、
変われますよね、
うんうん、
ちょっと やっぱり迫力が違うよなと思って、すごく僕、うん、あの小栗旬この人意識してるよなと思ってるとこあるから今年小栗旬の刑事ドラマも刑事映画も見たんやけど、すごくこの人の顔つきをこう意識してるところが小栗旬君あって、いやー無理無理無理無理って思いながら、
うん、
あー思ったりもしたんですけど、まあこういう、なんて言うんですか、向こうのスター俳優さんは、あの、ぶっ飛んだ役をやってくれるんで、すごくそういうところも好きですね。
うん、
はい。
ね。
ということで、うん、お嬢さんを言ったところで、まあ、あの、第1位なんですけども、
はい。はい、
これはもう、ね、ここまで名前が出てきてないので。
なるほど、あれか。
ベイビードライバーです。
ですね。
揺るがずでした、うん、僕の中では。はい。あの、めっちゃおもろかったっす、やっぱ。
うん、
まだ見れてないんですよね。これね、1月にね、DVD が
出てますね。すごく楽しみですね。
これ、僕見てないですけど、最近、
うん、
日本のアニメに影響を受けた海外動画を集めてるんですけど、それで、イニシャル D のデジャブっていう曲があるんですよ。
うんうんうん、
デジャブー、チャチャチャチャチャチャっていう曲なんですけど、うん、それに合わせて、ドリフトしてる車の映像、何でもいいですよ。ドリフトしてれば何でもいいんですけど、うん、それを被せるっていうのが流行ってて、海外で。
うん、
それで、ベビードライバーの曲に合わせてデジャブかけてる動画があったんです
よ。もうね、今、これ見れないじゃないですか。
うんうん、
まあ、もう、ブルーレイ予約してるんですけど、
うんうん、
1月、僕も YouTube で、冒頭6分見れるんですよね。
ほうほうほう。
うん、
冒頭6分何回見てるか。
なんか銀行から何かが走ってきて、で、それに乗り込んで、めっちゃすごい。
そう。
あ、じゃあそのシーンだ。それにデジャブが被ってる。
うん。あれ。
あれすごいっすね、確かにあれ。
すごく、ヒロインの子がチャーミングなんですよ、うん、この映画ね。うん、ほんで、ケビン・スペイシーが素晴らしい。やっぱうまいって。
うん、
やっぱ美味しいとこ持ってくなっていうケビン・スペイシーはあって。ほんで、ユージュアル・サスペクツっていう映画が僕すごく好きなんですけど。
うんうん
あれでケビン・スペイシーを初めて見て、とんでもない俳優さんや、
うん、
と思ったケビン・スペイシーの匂いがするんですよ。
うん、
同じ匂いを感じて、うわ、なんかユージュアル・サスペクスの時思い出すとかっていうのもあって、なんかそういうのも含めたのと、あと、映画における iPod はすごくいいアイテムだなっていう。かっこいいんですよね、うん。回転させるっていうのを指でこう、曲をこう、カチカチカチカチって。それがすごく見ていただくとわかるんですけど、おしゃれ。
うん、
かっこいいって。だから、すでにタイヤがこう回転してるのと、すごくこの回転するっていうのが、なんかこの映画あるよねっていう思いがあって。うん、で、まあ、登場人物全体的に無駄がない。
うん
うん、この辺も、すべてにおいて、リズム感もテンポ、お話のテンポもすごくいいし、緊張感もすごくいいし、音楽の掛け合わせも当然のごとくいいということで、
うん
うん、文句がなかった。万人にこれ受けるよねっていう、
受けるよね
映画になってると僕はすごく思ったので、デートムービーにもすごくおすすめするし、一人で見に行ってワクワクするのもいいし、友達と見に行ってかっこよかったねっていうのもいいと思うし、っていう、
うん。
本当に素晴らしい映画の一本やったんじゃないかなっていうふうに思っとるんで、はい、
うん。
本当に公開会館が少なかったことがとても残念で、ならないなというふうにはちょっと思ってるんですけど。で、この10本今言いましたけど、
はい、
番外編を一本だけすいませんが、これだけは押しておきたいというので、
時点ということで。
海外ドラマなのでここに載せれなかった。
ああ、なるほど。うん。
マインドハンター。
マインドハンター。
デイビッド・フィンチャーの、新作ですね。ネットフリックス制作の映画で、うん、FBI の心理捜査官ができる前の話ですね。FBI 心理捜査官、いわゆる連続殺人鬼の聞き取りやってる人らはどういう風に出来上がっていったのか、その組織はっていうのをどうも描いてるようで、連続殺人鬼、プロファイリングするためには、プロファイリングするためには、連続殺人鬼が何考えてるか分かっとかんと、プロファイリングできないですよね、っていう考え方から物事が入っていくんですよ。
プロファイリングの、その、を成立させるためのそのデータ集めというか。
そうそう、その話。
じゃあ、あの本書いた人、いるじゃないですか、FBI。
いますね、FBI 心理捜査官。
うん。
が、モデルなのかどうかっていうのはちょっとまだよくわからないんですけど。ただ、その、出来上がっていく中で、この主役のカイル・マクラクラになんとなく雰囲気似てるんですよ、主役の若い子が。この子がね、どんどんどんどんね、ゲス野郎になっていくんですよ。いい感じに。いい感じに、うわ、ひどいなっていう。
うん。
うん。
それはそういう事件をこう、関わってるうちに、毒されていくってこと
ですか？そうなんですね。毒されていくんですよ。いろんなその殺人事件が、あっちこっちに、発生して、調べに行って、それをテストケースにしていくんですよね。
うんうん、
こういう事件、未解決事件があるんだけれど、お前ならどうするって留置所で連続殺人犯に聞くわけですわ。このお前はなんでその殺人を犯したときどういうことを考えてたのとかいうインタビューを取ってテープに取って何回もそれを聞いて、そいつの手法を取り入れていくんですけど、うん、だんだんだんだんそっちに飲まれていって、生活まで侵食されていくんですね。
うん
うん
で、だんだん周りの相棒とかもついていけなくなってくるんですよ。で、組織自体が、せっかくこう、組み立てられつつあった組織自体が、FBI の方で、ちょっとお前のやり方どうよってされて、誰も俺のこと分かってくれないじゃんって、なるんですけど、最後、ただ一人分かってくれるやつがおったいうところで、オチがついて、続くになってるんですよ。
ああ、うん、そこで止まってる
んです、ね、そこで止まってるんです。早く次よってなってるんですよ。これね、これだけのためにネットフリックス入っていいよって僕言っちゃうぐらい好き。
そんなに、
うん、僕は好き。
じゃあ、セブンと、ね、ゾディアック。
ゾディアックが好きな人は、敬語なんですよ。だから、ゾディアックでフィンチャーが描ききれなかったことをやろうとしてるような気がしてならない。
へ、
うん、きっと、俺がゾディアックで描こうとした、このゾディアックで何者やったかじゃなく、何者やったかを分かるためには、その何者が何者なのかを分からないとダメやったなっていう、反省点をこのドラマでやってるような気がして、すっごくね、すっごくフィンチャーのカラーの強い、嫌なドラマ。
やっぱり絵的にもフィンチャー。
フィンチャーですね。フィンチャーしてますね。それもセブン、ゾディエ、セブン、それほどどぎついシーンを入れないんですよ。
うん、
カイル・クーパーだっけ？セブンのオープニングとかちょっとしてる。フィンチャーが好きな、サブリミナルでパッパッとカット入れる。あれの辺とかは相変わらず。うん。だからあっちの本当、さっき風橋さんが言った通り、セブン、ゾディアックが好きな方は、これは見るべきよねっていう。
うん
ドラマにはなってましたね。はい。
完全にノーマークでしたね。
ね、これはおすすめでございます。うん、はい。ということで番外編でございました。ということで、はい。という10本です。
うん。
まあ、僕のはこんな感じでしたっていうことで、はい。
あれが入ってると思ってたのにな、うん、なかったな。
なんでしょう。
僕たちのポールダノの映画です。
ね、スイスアーミーマンに関してはですね。言っておかないとダメだなと、この間の渡らじ出してもらった時の僕の勢いを、お二人は味わってるので、ね、冷静になるとベスト10の中に入れちゃいけないと
思って。わかる。
大好きなんだけど、うん、ベスト10の中に入れちゃいけない。
わかる。
いやなんかあれを聞いた後に結局見たんですけど、
ええ。
確かに話はお下劣なんですけど、
はい、
あのラストにやられるんですよね。
やられるでしょ。
やられるんですよね。そんな目で見てあげんといてって思ってしまうんですよね。
思うでしょ。うん、
ラストのあのね、お父さん。
お父さんの顔になるでしょ？
怒ってたお父さんがちょっと笑う。うん、
なんとなく、ああいう温かな目で、ダドクリフを見てあげた方がいいんじゃないの、うん、っていう。う
ん。スイスアミマンはちょっと僕はやられましたね、あれ。
やられますよね。
やられましたね。
あとあの、熊大活躍。う
ん、あ、熊、うん、ボコられるってこういうことかって。うんいやー、スイスアミマン本当に良かったですね。
もうあれ、沈黙は、
沈黙はその10位で行ったり来たりしました。
ああ。
で、僕の、あの、20年との天秤にかけて、うん、トレインスポッティングにしました。
うん、なるほど、
うん。そうですね。沈黙はね、好きなんですよ、本当に。うん、好きなんですけど、うんちょっと入れなかったなぁ、うん。残念ながら。
リアム・ニーソンが邪魔をしましたか？
いや、あの、リアム・ニーソンいたから入れたいな、入れたいなってなってたんですけど。うわぁ。
うわぁってなりますね、うん。
すっごくいい映画やと思う、でも沈黙は。うん、僕は。うん好きですね。スコセッシの映画の中では、なんていうのかな、とても綺麗であり、荘厳な感じがする、
うん、
一本だったんじゃないかなと思います。
あの、窪塚洋介がね、
いいんですよね。
うん、いいんですよね。僕いつも聞いてるラジオで、あの、走り方がラモスみたいやなってい
う、うん。確かにね、確かに、確かにそうなんですよ。うん結構ね
確かに
それ確かに、結構言われてますね、ラモスみたい。
ね、ラモスみたいや。
ほんとね。
うん。
そうっすね、こんなところでございます。
ね、あんな高いところから飛び降り
たり。飛び降りたり。
よかったねって思いましたね。うん、
そうっすね、生きててよかったっすね、
うん。スパイダーマンよりスパイダーマン。ジャンプですもん
ね。ジャンプやね。ほんまやね。ほんまや、ほんまや。
隠れキリシタンより勇敢ですからね。
そうっすよね。ほんまやな。だからまあ、あと、これ入れたかったなって思ってたのは、あ、意外と僕ね、これ入れたかったと思ったの、ジョン・ウィック・チャプター2。
ああ、
うん。
僕、一作目思い入れ一切ないんですけど、
うん。
二作目はすごく乗れたんですよ、この映画。
そうなんです。
面白いってなって。
うん、
これは本当バカだなぁと思いながら見てた。いい意味で針を振り切ってくれたような気がして、うん、すごく僕は評価高いです、このジョン・ウィックに関しては。
あ、僕聞きたかったの
は、はい。
リクさん的に L はどうやったんですか
?L ですか
?L。
あの、パー方面、乗れなかったって言ってましたね。
全然ダメだったんです
けど。スマスマさんは。全然ダメだったみたいですね、
うん。
僕はまず言っておくと、
うん、
ユペールが好きです。
あ
ユペールが出てるだけでまず OK な部分があった、うん、あったのと、ある程度もうオチがすぐに見えてしまったので、
うん
うんひどい映画やなと思って見れたところが
。そうですよね。あれもう本当に、何これと思いながら。
一言で言うとひどい映画やなって思って見てたところがあったかな、
うん
う
ん。
どうしようもない映画を見たような気が最後してて、うんうん、ただ、
すごく見た後にもやもやするというか、もう、どちらかというと、ね、嫌悪感の方が強いんですが、
うん、
心には残るんですよね、なんか。
あの、引っかかるでしょ
引っかかるんです、フックが。うん。僕が一番のフックはミスターマストルやったんですけど。うん、
まあ、良くも悪くもやっぱり変態映画やなと思ったかな。
変態映画、ね、
僕はこれは、うん、L は。変態映画やし、一つのやっぱり解放されていく映画の一つなのかなと思ったので、
うん、
だからタイミング的にね、これ夏やったんですよ。
うん、
で、あの、今年の夏に公開されてたんで、あの、ウィッチと同じタイミングぐらいで見てるのよね、僕、これ。うん、で、うん、どっちも、あの、何かに抑制された女性が解放されていくっていうのを描いてる映画の部分があって、そこの部分で言えば、うん、なんかブレイクスルーしきってる、振り切ってしまってるユペールが見てて、好感は持ってたな。
うん。
うん、だけど、お話的にはこれ嫌いな人めっちゃ嫌いやろうなと思って見てたんで。
全然ダメ。
あの、同じシアターで見てた、あの、お綺麗なご婦人方お二人が、あの、ユペールの映画やから見に来た風な感じで。
間違ってる間違ってる。
来てたわけ。完全にそういう会話してはったのよね、始まる前に。どんなのかしらねって、スリラーらしいよだよ、みたいな感じで見に来てて。空気がどんどん悪くなるのね。でしょうね。
バンホーベンは知らんかったってことでしょ。
そう、そうなんですよ。でしょうねって。ものすっごい、なんていうのかな、あの、しかめっ面で劇場出て行ってはったよ、無言で。
多分ね、その映画の話題に触れずに、こう、ね、食事したりするんでしょうね。
するんでしょうね。っていう感じは感じました。はい。
あと、もう一点ごめんな
さい。はい、どうぞどうぞ。
アトミックブロンドはどうでした
言っていいですか？
はい。
評価がなぜあんなに高いのかがわからない。
わからない。
どうしたらいいんだって思った、うん、僕は。うん、この映画の良さが一切わからない。
わからない。
あと、まあ、シャーリーズ・セロンがね、
うん、
体当たり演技をしてるのはわかる、
うん。
で、あそこまで殴り合いをしてるのもわかる、
うん
で。ここまでやってるのもわかるんだけれど、うんうん、それは確かにすごいんだけど、うん、話がおもろない。
そこに聞きますよね、うん。
脚本が悪い。
うん、
だから、これは、もしパート2があるんであれば、
うん、
僕の中のジョン・ウィックチャプター2みたいになってくれるかもしれないし、
うん、
どう転ぶかわからないんだが、映画としては、ね、あの音楽もバリバリ鳴ってたじゃないですか、うんうんうん、音楽とその画面がどうのこうのとか言うてる人もいるんですけど、もうそれ先にベイビードライバー見たしって、
うん、まあ、それ
あっちの完璧さを見てしまったしっていうのが僕はすごくあって、残念ながらは全然ビビッドに来るものがなくて、ああ、見るんじゃなかったって思ったところが大きかったかなっていう。ほんでね、もう一つ、あの僕、アトミックブロンドに関しては、どうしても比較してしまう映画がございましてね。
ほうほう、うん、
ソルトっていう映画があるんですよ。
あ、
アンジェリーナ・ジョリーのね、ソルトがすごく僕好きな映画で、うん、あの最後の救われなさも含めてもすごく好きで、
うん、
あれとどう、あれの話、あれはすごく脚本が面白かったから、うん、まあ言ってみたら、カズアセさん言うとこのあの、核を軽視してる映画の一つなんですけど、多分。
適当な核、核の。
核のミサイルがどうのこうのっていう。セキュリティ甘々やんけ。
だから原爆を落とされたことのない国は。
そうそうそうっていう怒りに打ち震える可能性もあるんですけど。ちょっとね、その辺との、こう、ダブったところがあって、
うん、
だからシャーリーズ・セロンに関してはマッドマックスの方が良かったかなっていう、
うん
うん、
あのシャーリーズ・セロンの四角い尻は良かったですよね。
あ、確かにね、
四角い尻、
確かに確かに
尻が四角いんですか。
いや、今回多分ね、脱いでるんですよね。
あの草薙素子はこの人がやるべきだったと思います、
うん、ああ、そうですね、そうだと思います、はい、うん、
この人が元子だったらもっとゴーストインダシェル楽しめたのにっていうアクションではあったかなというふうに思うし、だから確かに、だからずーっとどつき合いしてるでしょ、
うん、
ずーっとどつき合いしてるんで、なんか途中からそのどつき合いにも飽きてしまって、本当に、だから、ああ、全く俺この話に入り込めてないわっていうのを、感じて、ちょっと残念だったかな。ほんで、それでいて世間の評判がとてもいいので、
うん、
あ、やっぱり俺は世間連れしてるのだなぁというふうにちょっと と思ってしまいました。今やったらスイスアーミーマン1位って書いても大丈夫かもしれない。
世間連れ甚だしいかも。
そうですね、本当ですね。そんな感じかな。
後編へ続く。